それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書2章1節から20節、新共同訳聖書新約聖書102ページをお開きください。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。それでは、短さの中にと題しまして、安行先生からお話をいただきます。
今読んでいただいた聖書箇所はすごく本当は長いので、これ本気でやろうと思うと説教が 5,6 回は別々にできるぐらいのこう長さと内容の豊かさを持っているんですけども、本当に1回でとなるとどうしても語り尽くせない部分があるということをですね、あらかじめご了承いただきたいと思うんですね。で、本日読んで、いただいた聖書の始めにはですね、ローマの皇帝アウグストゥスとかですね、シリア州総督キリニウスなんていう名前が記されているんですね。で、それに続いて住民登録のことが触れられています。で、これらはですね、ズバリこの世の政治的権力のことが記されているのであります。政治的権力なんですね。で、しかもアウグストゥスというのはどういう人だったかというとですね、共和制だった、それまではローマというのは共和制だったわけですけど、元老院が支配しててですね、その共和制だったローマを帝政に移行させた第一人者、最初の皇帝と呼ばれる人なんですね。輝かしいこの世の君主であります。つまりキリストが生まれてくる世界がどのような世界であるのか、誰が支配する世界であるのかが初めに示されていると、そう受け止めてよいかと思うのです。神の子であり世界の救い主であられるキリストがお生まれになる背景として、今お伝えしましたように、 この世の政治的権力があるんですね。圧倒的な皇帝の支配があるんです。その現実を見せつけられているんですね。で、この世界というのは外見では神が支配する世界ではないんですね。皇帝アウグストゥスとかですね、シリア州総督キリニウスなんて出てくると、外見上は人間が支配する世界そのものであります。神なんてどこにいる、神様の支配はどこにあるんだと思われるような世界。しかもなんですね、ローマの皇帝というのは単なる政治的権力、政治的指導者にとどまることはなかったんです。現代の民主主義国家における大統領や首相、総理大臣などとは違う。ローマの皇帝は人々に対して私を崇めよと自分への崇拝を求めてきたんです。つまりローマの皇帝とは政治的な権力者でありながら宗教的権力者でもあるんですね。人々の生活と安全を守る物質的な守護者でありながら人々の精神面までも支配する、そういう神のような存在だったと言ってよいかと思います。そのような、強大なローマ世界の片隅にイエス・キリストはお生まれになったのです。神の子イエス・キリストが生まれるためのお膳立てとしては決して良くない状況なんですね。ウェルカムじゃないです。属国の庶民の子として生まれた一見平凡なお方が皇帝が支配する強大な国家において一体何ができるだろうか。人の目からすればあまり多くのことは期待できないですね。これから大きな物語が展開していくとはとても想像ができない、そういう場面として受け止めるものであります。なんか期待できそうな場面ではないということなんですね。要するにですね、端的に申しますと、キリストが生まれてくる世界とは幸福で光に満ちた世界ではなく、むしろ光のない世界であります。この世の権力者が力を振るう世界、この世の支配者を盲信する人々の闇が渦巻く世界、そういう混沌とした世の中に神の子がお生まれになる、それがクリスマス本来の出来事であります。だから本来浮かれてる場合、浮かれてるいられる状況じゃないですね。キリストが生まれた後の光を知ってるから私たちは今明るい雰囲気でクリスマスを迎えられるわけなんですけど、最初のクリスマスっていうのはそういうことじゃなくて、どんよりとしたドロドロとしたそういう希望のない世界だったということをまず覚えておいてよいかと思うのです。そうではありますがとなるわけですけど、全能なる神様ですよ。何でもできる全能なる神が人間の支配に負けてしまうはずがありません。そのことが皇帝アウグストゥスなどこの世の権力者の名前に逆説的に現れているのです。この後何がなされるかというとですね、皇帝が住民登録をせよと命令を下す、その命令に逆らいようのないヨセフとマリアがベツレヘムに下るわけなんですね。しかもかわいそうなのはマリアですね。出産間近、そのマリアがこの旅を強いられてしまう。これある意味災難なんですよ。あくまでも皇帝の支配下に置かれているだけの若い夫婦の姿があるわけですけれども、彼らが下った先のベツレヘムでキリストがお生まれになる。そこにかすかな神の支配を見出すわけなんですね。皇帝の命令で 住民登録をせよとベツレヘムに下ること自体はある意味、まあ、やられ放題というか災難でしかない。全然いいことでも何でもない。だけれどもこのベツレヘムという町には特別な意義があるんです。聖書をよくお読みになる方ならもうご存知のことなんですけど、ベツレヘム、そこから救い主が生まれると預言者が告げた町、もっと具体的に言えば御箇所に、旧約聖書の御箇所にそれが書いてあるわけですけど、預言者が告げた町ベツレヘム、預言者が告げたということは神が約束なされた町、それにもかかわらずなのです。ベツレヘムで救い主が生まれる直接の原因を作ったのは神ではない、ローマの皇帝だということを忘れることはできません。皇帝が住民登録をせよとの命令を下し、仕方なくヨセフとマリアが先祖の町ベツレヘムへと下り、そこでマリアがイエス様を産むわけなんですね。そこだけを見ると確かに皇帝の出来事、人間の出来事のように見えるわけですけれども、背後で糸を引いているのは誰なのか。背後で糸を引いている、そこに神のお姿がある。預言者が預言したわけです。神が約束なさった、その約束が実現される手段が皇帝の命令なんです。一見皇帝に支配されているようで、究極的に支配しているのは神だと、その事実が示されているのです。神が皇帝というこの世の権力をも利用して、くしくもベツレヘムで救い主を生まれさせてくださる。神は人間に負けているようでいて、実は負けていない。そこに私たちは光を見させていただくのであります。よく人間というのは神様利用したがるものなわけですけど、利用している、で利用できているつもりで、実は人間の方が利用されていた、神様が人間に利用されているようで、逆にそれを逆手にとって神様が人間を利用するんだ。支配と服従、支配と非支配の関係がそこにあるわけなんですね。そうしてベツレヘムでお生まれになったお方こそ神の子イエス・キリストなんですけれども、果たしてキリストはその神の子、救い主にふさわしい栄えあるお姿で来られたでしょうか。これが本日の説教で、これから一番大事なところに入るわけですけれども、決して栄えあるお姿ではありません。もうここに書いてある通りなんですね、聖書に。むしろ布にくるまれ、貝羽桶に寝かされた無力な赤ちゃんであります。布にくるまれてる理由は一つしかないんです。寒くて死んじゃうから布にくるむわけですね。で、今日の修法にも後でご覧になっていただければと思いますけど、似たようなことを書かせていただきましたけども、超越的な神の子が生まれた場面としてはある意味地味でつまらない光景であります。はっきり申しますと、赤ちゃんのイエス様はただの赤ちゃん、至って平凡なお姿、力強さもなければ輝かしさもありません。布にくるまれた本当に無力なお姿、何もできない小さな赤ちゃんです。しかも偉いお方だからといって無駄に広いスペースを取るような大きくて立派なベッドに生まれたのではありません。むしろ大人たちに踏まれないようにと申し訳なさそうに貝羽桶に寝かされた、至って控えめなお姿で、控えめなんですよ。どうだ俺が神の子だってでーんと人一倍 たくさんのスペースを取るわけではなくて、むしろ隅っこの方で小さくなって、これが神様の人間に対する柔和で謙虚な態度なのだと教えられる次第であります。神様は小さくなってくださるんです。肩や人間のありさまはどうでしょうか。この説教の準備をしてそのことをすぐ思わされたんですね。最近日本ではパワハラという言葉を聞かない日はないぐらいなんですけども、日本人というのは優しいとか親切っていう評価を受ける時もあるんですけど、でも本当はどうなのかなって常々思わされるんですね。日本社会は残念ながら役所でも民間企業でも職場でも学校でも家庭でもパワハラに満ち溢れています。ただひたすらに下の者にはバカもん、俺の言うことを聞けないのかと無知を振るって、結果が出なければお前の努力が足らんからだとさらに無知を振る。パワハラをする上司っていうのはですね、果たして本当に強い人なんでしょうか。おそらく答えはノーであります。弱い人ほどパワハラをするのだと言われています。本当は自分に自信がない人、コミュニケーション能力が乏しい人、知識や知恵が乏しい人、共感性に乏しい人、そもそもリーダーシップが全般的に欠けている人、そういう弱い人が自分の弱さを真摯に受け止めようとせずに、むしろ弱さをごまかしたい、隠したいと相手に責任を転嫁させて、ますますパワハラに走ってしまう、そういう悲しい構造があるのでしょうか。そういうパワハラ的なリーダーが支配する社会はどうなってしまうのか。まあ私はある場面をこう想像しているわけですけど、今具体的には申しませんけども、日本社会で横行しているごまかし、上がゴリゴリ押さえつけると下はごまかす、表面上はうまくいっているように取り繕っても中身はボロボロになるんですね。人間関係はギクシャクして常に不信感に満ちているように感じます。パワハラ体質ではうまくいくはずもないのに、リーダーも下の者たちも常に失敗を恐れて過度にビクビクするあまり、そこから脱却することができない。本当は変わろうと思えば変わるのに、変わろうとして失敗するとまた怒られちゃって怖いから何もしない、ごまかす。ワイドショーを見てるとそういうやり取りがよく思い浮かぶ、出てくるわけですけど、そんな社会ははっきり申しますと不毛なんですね。しかし神は違うです。本当に強い神は猛々しいありさまで人間と関わるのではありません。赤ちゃんとして生まれてくださったキリストのように人間社会の最も低いところに降りてこられるのです。無力な赤ちゃんになることをも厭わず、人間の弱さをご自分のものとして担い、ご自分の力を誇示することもなく、ご自分の知恵をひけらかすこともなさらない。徹頭徹尾、人間を受け入れ、人間の価値を認めてくださるお方であります。キリストとの出会いがない限り、人間は他の誰かに認められたいと躍起にならなければなりません。ですが人間とは自分の利益になる相手しか愛さない、愛せない、そういう貧しさを持っていることを忘れることはできません。愛したいと思うものだけを愛するんですね、人間というのは。自分が価値あると認めたものだけを愛する。 偏愛するんですね、人間。だからこそ人は誰かに受け入れてもらいたいと常に上かわき、横暴な支配者や上司のもとでもその下でもがき苦しむ。そのパワハラ上司自身もまた誰かに認められたいともがき苦しむのです。そして人は人を恐れて歪んだ自尊心を際限なく膨らませてパワハラを始めるのであります。自分を認めてくれる人が欲しい、でも根本的に認めてくれる人間は誰もいない。どんどん歪んだ自尊心が膨らんでいく。人々のただ中に、人々から手の届くお方として降りてこられた神の子、本当に私たちが従うべき支配者とはそのようなお方に他ならないのであります。神の子は偏愛をしないんです。人間の価値そのものを認めてくださる、弱さも含めて受け入れてくださるんです。これができないからお前はダメだというお方ではないんですね。存在しているだけで受け入れてくださるんです。そのお方こそが本当の支配者なんだ。キリストに従うのであれば人間に従うことはできませんし、人間を恐れてもいけません。キリストに従うのか、パワハラ上司などに従うのかは二者択一、両方に従うことはできません。むしろ私たちが人間のしがらみから自由になるために、キリストはあえて手の届く身近なところに降りてきてくださったのであります。身近じゃなければキリストには会えないんです。偉くて立派な神の子、どこかの立派な宮殿に住んでいる王様のようなお方だったら誰も会いにはいけないんです。だからこそこのようなところに生まれてくださった、身近なお方として、手の届くお方として。でそのことがですね、本日お読みいただいた聖書の後半部分に現れているんです。世界で最初にキリスト誕生のお知らせを聞いたのはどういう人たちだったでしょうか。それは羊飼いであります。これたまたまとか偶然じゃないんですよ。羊飼いというのは必然性があったんです。なぜ羊飼いなのか。当時のユダヤ人社会において彼らは最底辺の職業だったからであります。人々からは最も尊敬されない職業、それどころか汚れたものとみなされていた職業。同じユダヤ人でも神殿に入って礼拝に加わることが許されていない。その許されていない汚れたものとみなされた中でも最低限、それが羊飼いであります。そういう羊飼いたちが常々抱いていた感情とはどんなものだったでしょうか。おそらくですね、俺たちは神様から最も遠い存在だ、最もふさわしくない存在なんだという卑屈な思いがあったはずです。だからこそ天使は真っ先に羊飼いたちにキリスト誕生を告げるのです。自分こそ神から最も遠くにいると疎外感を抱く人々から先に神は招いてくださるのです。よくクリスチャンではない人々からこんなことを直接間接に言われるんですね。私みたいな不真面目な人間が教会に来ちゃいけないと思ってましたとかですね、あとは教会には聖人君子みたいな人しかいないとか、こんなの冗談じゃないですよね。その人がどこまで本気でそうおっしゃっているのかはよくわからないんですけれども、ぜひ聞いていただきたいんですね。我こそはふさわしくないと思う人こそが 神様に招かれているのです。自分は教会に入る資格なんかないと思っている人こそが実は招かれているんです。逆にですね、自分こそ神にふさわしいと思ってたら、それはお前は違うって言われてしまうんです。自分はダメだ、神様に会う資格がない、そういう人々こそ真っ先に招かれている。そのことを覚えるんですね。で、この後天使の大群が大勢で神を賛美するわけですけれども、これ不思議な場面ですし、現代人からすればある意味荒唐無稽な出来事のようにも思えるかもしれませんが、ある意味こうなるのは自然なんですね。なんで天使たちが大勢で賛美するかというと、この時点においてはまだわずかな人しかキリストのご誕生を知らないから、知らないことを賛美することはできません。人間たちの大賛美はまだ起こらないのです。だからこそこれから地上で起こるであろう人間たちの賛美を先取りする形で天使たちが大合唱するのです。これから先キリストの誕生を知った人間たちがどのような賛美で神を称えればよいのか、ここにお手本が示されているわけなんですね。あの青い献金袋とか、あの修法のところにも賛美の言葉を書いて、これは今日の聖書の箇所のこの2章14節のところが、まあ、書いてるわけですけども、意図高きところには栄光神にあれで始まる賛美の言葉、どのような神に栄光を期するのか、それは地上に平和をもたらす神に栄光があるわけなんですね。私たちがどういうふうに賛美すればいいか、まず天使が示された、ある意味ビッグバンみたいなもんなんですね。ビッグバンが起こってあの宇宙が作られたように、この天使たちの大合唱がから始まって人間たち、この世界の賛美が始まっている。意図高きところには栄光神にあれ、それは地上に平和をもたらす神なんだと。その神に栄光あれ。で、問題は何の平和なのかということなんですけど、平和というと今の私たちは戦争がない状態を思い浮かべてしまうんですけども、聖書で一番大事なことはですね、神と人間との平和であります。神と人間が平和でなければ人間同士の平和はありえないんです。それが聖書が伝える、聖書が教えるところの平和。無力な赤ちゃんのお姿で生まれた柔和で謙虚な神の子が平和の証であります。神は人間を受け入れてくださった、その証であります。もし力強い姿でキリストが来られたら、人間は滅ぼされてしまうものでしかないんですね。裁かれるものなんです、本当は。でも裁きませんよ。この赤ちゃんのように柔和なんだ、謙虚なんだ。そこに平和が表されているんです。そしてこのお知らせ、平和のお知らせを聞くすべての人が御心にかなう人だということも忘れることはできません。御心にかなうと聞くとですね、どうしても心配してしまう人がいるんですね。自分は神の御心にかなうのかどうか、ふさわしいのかどうかと。本当はふさわしくないんです。だけども神様が受け入れてくださる、招いてくださるところにふさわしさが生まれるんです。どうぞ来なさい、神様はおっしゃってくださる。そうすると招かれた私たちは自分がふさわしいかと心配する必要はないんですね。 招かれたままに参りましたと、ここに来ましたと、ありがとうございます、それだけで十分なんです。ふさわしいかどうか、人間社会におけるような権利や資格が問われているわけではないのです。もちろんお金なんてもってのほかです。自分はふさわしいかどうかではなく、招かれていることがすでに御心にかなっている。そのためにこそ神の子は私たちのすぐ近くに、無力で平凡な赤ちゃんのお姿で手の届くところに来られたのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの暗い世界に光を、神の子をお与えくださいました。あなたはすべての人々に来なさいと招いてくださいました。偉い人は遠くにある、身近ではないと、人間社会ではそれが常識になっております。人間とは比べ物にならないほど偉大なお方である、また強いお方でもある、お方でもあるあなたは私たちの最も近いところ、低いところへと降りてきてくださいました。それこそがクリスマス。主よ、どうかあなたがいかに私たちの近くにいてくださるか、そのことを感謝を持って、また喜びを持って受け止めて、またその喜びを今ここにいる兄弟姉妹と、また教会の外にいる人々ともどうか分かち合うものとさせてください。新型コロナの中、また感染者やその関係者責められ、迫害され、差別される時も多々ある中、また互いに責め合うことが多くなった今の日本社会において、どうか私たちが責め合うのではなく受け入れ合うこと、その前に、それに先立って何よりもあなたが私たち全ての人を受け入れてくださったことを覚え、私たちの狭い心がどうか溶けて広がっていくことができますように、またどうかその広がった心に今まで入れることのできなかった人たちを入れることができますように、和解が起こりますように。主よ、どうかあなたが先立って私たちとの間に平和を築いてくださったことを覚えつつ、人々との間にもどうかますます平和が広がっていくことを得させてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。